おはようございます。高原豪一郎です。そろそろ大学受験の合格発表も終わる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。実は私は二浪して大学に入ったんです。普段はのんきな私ですが、さすがに二浪の時の受験は精神的にも切羽詰まった心境でした。しかし今振り返ってみますと、心の底から二浪してよかったなって思ってるんです。それは大学で生涯を通して付き合っていくことができる親友たちと出会ったからなんです。私の入った大学はキャンパスが3つに分かれておりまして、学年ごとに通う場所が違うんです。ですから1年ずれてしまうだけで、この友らと出会うことがなかったんですね。人生の中には自分で努力すれば獲得できる良きものがいくつかあると思います。パソコンの技術や語学とか、あるいは水泳であるとか、テクニックに関することというのは努力によって得ることができると思います。でも努力だけでは得ることのできないものもまたあります。例えば良き伴侶、良き友、また良き師などです。これだけは自分の努力だけでは本当に得ることができません。そして人生において本当になくてはならない良きものは、努力で獲得したというよりも、神によって引き合わされ与えられた賜物。私の努力とは関係なく、ただで一方的に与えられたものということができるんじゃないでしょうか。この誠の創造主なる神による祝福を語った箇所が聖書の中に出てまいります。ご一緒に考えてみたいと思うんですね。山上の水訓と言われているところであります。義に植え乾いているものは幸いです。その人は満たされるからです。ここに満たされた人生を送るための秘訣が語られています。ところで、人間は何を求めて生きているかと言いますと、人生に満足感を得るために生きているんではないでしょうか。オリンピックの選手が金メダル求めて特訓するのは、それはメダルについている金という資産を求めているんじゃないですね。そのメダルが、金メダルが多分もたらしてくれるであろう満足感、充実感、充足感、そういうものを求めてるんじゃないかと思うんです。そしてオリンピック選手でなくても、人生に満足感を得たいと思ってる人は多いと思うんです。しかし、権力や名声や富や快楽や実績、そういったものはたとえ得たとしても、永続的に人生に満足感を与えてくれるものではないと思うんですね。みんな一時的なものなのです。しかし聖書は満ち足りた人生の条件を語っています。それは義に植え乾くもの。神の義に植え乾くことだ。というですね。この植え乾くというのはどういう意味でしょうか。ダイエットしている方はわかると思いますね。食べ物に植え乾いている人は朝から晩まで食べ物のことばっかり考えてますね。夢にまで出てくる。それと同じような強烈な憧れを持って死体求めること。これを植え乾くと言います。そのような植え乾きで神の義を求めるって言うんですね。では義、神の義とは一体何を指しているんでしょうか。二つです。第一に、キリストによって罪人にもたらされる罪許された立場のことなんです。キリストの十字架の犠牲によって神から許され、よしと認められる立場のこと。この立場に立つとき、人は一方的な愛と許しの上に必ず満たされるんですね。先日私はマックス・ルケードという人の書いた絵本を読み、大変感動いたしました。あるところに一人の気前の良い王様がいました。その国には孤児になった五人兄弟の子供たちがいたんです。王様はこの五人を養子にすることにしたのでした。この素晴らしい決定を聞くや否や、子供たちは人が変わったように、自分の得意分野を磨こうと努力し始めるんですね。それは王様に気に入られる子供にならなければならないという思いがあったからです。一番上の兄は得意の彫刻に没頭します。 2番目の姉は王様の肖像画を描こうと、この絵筆を振るその訓練に徹夜の連続です。3番目の姉は音楽で王様を喜ばすために特訓します。4番目の兄は頭の良さで王様を喜ばせようとして猛勉をするんですね。ところが末っ子の女の子には取り柄が一つもなかったのでした。兄さん姉さんに私も何か特技を教えてって言うんですが、忙しいからあっち行ってろと相手にされません。やがて彼女は町に行くと一人の紳士とばったり出会うんです。その紳士と大変楽しく話しています。どうも彼は人を探しに来たということがわかるんですね。そしてある村への行き方を教えてほしいというので、まあ、教えてあげました。ところがしばらくすると、がっかりした紳士が村から戻ってくるんです。どうしたんですかおじさん、と女の子を聞きます。すると紳士は言いました。いや、私が会いに来た子供たちは、みんな自分を高めることに忙しすぎて、誰一人面会に応じてくれなかったんだよ。実はこの紳士こそは、変装した王様だったんですね。王様が望んでいたのは、王様に受け入れられるため、気に入られるために努力することではなく、王の親切を素直に受け取って、親子の会話をするということだったんです。そして王とはここではあなたを作った神を表しています。そして王の親切、王の行為とは罪人を無条件で許すために差し出されたキリストの犠牲のことです。キリストがあなたの身代わりになって十字架で罪の罰を受けてくださったことによって神の側にはすでにあなたを受け入れる準備ができているんです。この許しを植え替えて受ける者は、神の前、神の愛を受け取る人です。そういう人は満たされるんですね。なぜなら、愛される努力をしなくても愛されているということを知るとき、人は満たされてくるからです。第二に、この義とは、神の性質である公正、社会的公義のことですね。この義はヘブライ語でサダカと言います。神様によってもたらされたこの義の立場により人生が満たされた人は、神と共に社会で公正が実現するために自らを捧げていく。その時本人が誰よりも満たされるのだと言うんです。実はイスラエルに参りますと、サダカ、義、という名の慈善団体が病院と老人ホームを運営しています。この施設の入居者は全員ナチスドイツのホロコーストの生き残りたち、アウシュビッツの生き残りたちだけが入所できるそういう施設です。あの生き地獄を生き残った人たちは身寄りが全くない人が多いんですね。なぜなら一族が全滅しているケースがほとんどであるからです。この施設にはもう一つ特徴があります。それは運営しているスタッフが全員ドイツ人のクリスチャンの人たちであるということです。ナチスドイツによりひどい目に遭わされたユダヤ人が果たしてドイツ人の世話を受けるんだろうか。このサダカの病院は世界一の医療先進国イスラエルの中で最もグレードの高い病院、最も手厚いケアのできる病院として国家からも認められ、そして表彰されている病院なんですね。私はそのサダカのメンバーに尋ねてみました。食材意識、償い意識でやってらっしゃるんですか?と。そうしましたら、いえ、使命と満たされた喜びでやっているのです。食材意識だけでは続きませんとおっしゃいました。神によって罪許されて愛されたことを味わうことによって人に勇気が湧いてくるんです。そしてその義を他の人にも分かち合おうとするときに実は自分自身が満たされてくるんだって言うんですね。義に植え替えているものは幸いです。その人は満たされるからです。ぜひこの義を無条件で与えてくださるイエス・キリストを信じてくださるようにお勧めしたいと思います。